人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
11月17日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。鯖江市情報です。西山公園のこのもみじの色づき状況というのは鯖江市のホームページで確認することもできます。本年も、この紅葉が鮮やかに色づく西山公園、ぜひ皆様散策に、足を運んでみてはいかがでしょうか。現在は祈りの道、また展望台付近、見頃を迎えました。ぜひ暖かい服装で、皆様足をお運びください。色づき状況は鯖江市のホームページでご確認いただけます。それでは鯖江の情報をお伝えしてまいりたいと思います。まず令和7年度ゆうかる講座受講生募集のお知らせです。楽しくてワクワクする講座がいっぱいでおなじみのゆうかる講座、ズンバ、英会話、血流を良くするヨガ、ピラティスやまた生け花、その他にもダンス、書道、抹茶、ヨガ、スローエアロビック、パン作り、その他にも体に優しいベジランチ、パッチワーク、スポーツチャンバラなどなどです。受講料の他に利用者の友の会年会費1000円が必要となります。また原則として受講対象者は39歳以下の方とさせていただいております。ただし定員に満たない場合は40歳以上の方も受講可能です。申し込みは先着順に受付です。定員になり次第締め切らせていただきます。またパン作りや体に優しいベジランチなどは申し込み者多数の場合は抽選とさせていただきます。詳しいお問い合わせ先はゆうかる鯖江、電話 52-5988 52-5988 までどうぞお問い合わせください。続いては11月23日土曜日行われます子育て応援フェスタ1日クラゲ水族館の話題です。場所は鯖江市の共用会館です。イベントとしては午前10時から午後4時まで1日クラゲ水族館、また午前10時30分からはマジックショーも予定しています。その他にもジャグリング、錯覚パフォーマンスなどもあるそうです。また10時からはお魚のバルーンワークショップ、こちらは限定150個なくなり次第終了です。所要時間は30分ほど、参加料は1個300円とさせていただきます。その他にも地元虹の橋合唱団の皆さんによります虹のリトルマーメイドクラゲコンサート午後1時30分からです。その他にも手話カフェ、ダンボール迷路、また木育、木育コーナーなど予定しています。お問い合わせ先は鯖江市子育て支援センター虹色、電話 51-3527 51-3527 番となっています。続いてはフードドライブ&お福分け事前予約制の開催のお知らせです。ご存知、フードドライブとは家庭で余っている食べきれない食品を持ち寄って必要としている方に提供する活動です。家庭での食品ロスの削減やエシカル消費にもつながります。一人でもできる社会貢献と言われております。 SDGs の実践です。ご家庭で食べきれない食品がございましたらぜひお持ちください。この事業は福井県民生活協同組合と鯖江市の連携事業となっています。なお6月に実施したフードドライブ事業では食品なんと1850点の提供をいただきました。食品を必要としている方々へ配布することができました。また12月は福井連携中枢都市圏フードドライブ事業として福井県の市町が同時期にフードドライブ実施を行います。提供いただきたい食品の内容が福井連携中枢都市圏フードドライブ事業とは少し異なりますので、どうぞお気をつけください。鯖江市役所、そして各地区公民館では12月1日月曜日から12月7日日曜日午前9時から午後5時まで食品回収場所の日時となります。またはハーツ鯖江、ハーツ上中店、 こちらは12月1日月曜日から12月7日日曜日営業時間内となっています。ご提供いただきたい食品はまず賞味期限が令和8年2月以降まで残っているもの、常温保存が可能なもの、そして未開封なものです。具体的にはパスタやそうめんなどの乾麺、缶詰、レトルト、インスタント食品、海苔、またお茶漬けやふりかけ、粉ミルク、離乳食、お菓子、また調味料などです。その他1ヶ月以内に精米したお米も含まれます。なお受付できない食品もあるんです。例えば賞味期限が1ヶ月を切っているもの、期限表示がないもの、常温保存できないもの、開封されたもの、包装が破損し外気に触れているもの、生鮮食品、お肉や魚介類、生野菜などです。またアルコール、みりんや料理酒は除きます。また商品説明が外国語のみのものなどとなっています。このフードドライブに関しては皆さんからの善意が寄せられます。続いて休日当番日のご紹介です。11月23日日曜祝日は斉藤病院、電話 51-0593、 または皮膚科鈴木医院、電話 51-0232。 24日月曜祝日は高村病院、電話 51-2030、 または谷川内科クリニック、電話 51-4132 となっています。休日当番医のご紹介でした。さてここからは地元丹南健康福祉センターからゲストを迎えし、大切な情報をお伝えしてまいります。
ここからは丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日は福井県丹南健康福祉センター地域支援室企画主査の石川さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。福井県丹南健康福祉センター地域支援室の石川と申します。社会問題となっている薬物乱用を防止するため、厚生労働省や各都道府県関係団体などにより毎年さまざまな啓発活動が行われています。10月1日から11月30日までの期間は麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動を実施しており、その一環として本日お話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、薬物乱用ということなんですが、まあ、今日は薬物乱用はダメという話ということなんですね。薬物乱用っていうのはどのようなことを指すものなんでしょうか。
はい、まずは薬物乱用という言葉について説明します。薬物乱用とは決められたルールを守らないで薬物を使用することであり、大きく分けて法律上のルール違反と使用目的や使用方法を守らないというルール違反に分けられます。違法薬物、例えば麻薬や覚醒剤、大麻といったものは法律で使用、所持、譲渡などが規制されており、これら法律上のルールを守らなければ薬物乱用です。また病院や薬局、ドラッグストアなどで手にする医薬品は使用目的や用法用量などが定められていますが、気分を高揚させたいなど本来の目的とは違う目的で使用したり、決められた用法用量を守らないで使用することも薬物乱用にあたります。本日は法律上のルール違反となる薬物乱用についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。法律上のルール違反ということなんですが、その実態について教えてください。
はい、警察庁の薬物に関する法律違反のまとめによりますと、全国における令和6年の薬物事犯の検挙人数は13,462人で、前年より132人とわずかに増加しました。そのうち覚醒剤については、第3次覚醒剤乱用期のピークであった平成9年から減少傾向にあったところ、令和6年は 前年より210人増加し、6124人でした。大麻については、平成26年から増加傾向にあったところ、令和6年は6078人と、過去最多となった前年より404人減少したものの、依然として非常に高い水準で推移しています。中でも30歳未満の年齢層で増加傾向にあり、若年層の間で広がっています。一方、福井県の状況ですが、福井県警察の令和6年福井県の治安情勢によりますと、令和6年の薬物事犯の検挙人員は86人で、前年より3人増加しました。このうち覚醒剤事犯の検挙人員は42人で、8人減少したものの、大麻事犯の検挙人員は38人で、10人増加し、過去最多となっています。ここ5年間の福井県の薬物犯罪の検挙人員は、全体として増加傾向にあり、覚醒剤は都市によって増減があるものの、大麻については全国と同様に増加傾向にあります。
なるほど、こう大麻に関する違反が増えてきているっていうことなんですね。あと若年層に広がってきているということを少し触れていましたが、詳しく教えてください。
はい、警察庁によりますと、令和6年の大麻事犯全体6078人のうち、20歳代が3350人と最多で、次いで20歳未満が1128人と続いており、これらの年齢層で検挙人員全体の7割以上を占めています。福井県においても20歳代以下の若年層が令和6年の大麻検挙人員の6割以上を占めています。さらに大麻事犯の検挙人員数の推移を見てみますと、全国での大麻事犯の検挙人員数に占める30歳未満の割合は、平成27年が 49.2% だったのに対し、令和6年は 73.7% であり、この10年の間に若年層の占める割合が非常に増加しております。このように大麻については若年層における乱用の拡大に歯止めがかからない状況にあります。
日本における薬物事犯は覚醒剤と大麻によるものがほぼ全体を占めているんですね。で、大麻は若年層に広がってきているということで間違いないですか？
はい、
はい、これらの薬物について特徴を教えてください。まずは覚醒剤についていかがでしょうか？
はい、まず覚醒剤についてですが、シャブやスピード、アイスなどといった隠語がつけられた薬物です。精神的な症状としては、幻覚、妄想が現れる、感情の起伏が激しくなる、依存性が現れるといったことが挙げられます。またフラッシュバックといって、使用をやめても些細なストレスや飲酒などによって突然幻覚、妄想などが再燃することがあります。また身体的な症状としては、食欲減退、体重の増減、急性中毒死、睡眠障害、注射を回し打ちすることによる感染症のリスクなどがあります。これらの症状のほか、家族生活や社会生活に影響が出ることは言うまででもありません。覚醒剤による薬物事犯の再犯率は高く、令和6年度は全国で 66.6% と約3分の2に上ります。ここ5年を見ても 65% を超え続けており、依存性の高さがうかがえます。
いや、怖いですよね、覚醒剤。それでは大麻についても教えてください。
はい、大麻は葉っぱ、草、野菜などといった隠語がつけられた薬物です。主に 短期的な影響と慢性的な影響に分けられます。短期的な影響では知覚や短期記憶の障害、運動失調、判断力の障害などが挙げられます。慢性的な影響では依存の形成リスクや統合失調症、うつ病の発症リスク増加、知能指数の低下、慢性・急性の気管支炎などがあります。また大麻から特定成分を抽出した大麻リキッドや大麻ワックスなど濃縮タイプの加工品の摘発も増加しています。このほか海外でお土産として売られているチョコレートやクッキー、キャンディーなどの中に大麻が含まれていることがあり、それらの製品の多くはそのパッケージなどに大麻の葉の絵が描かれています。誤って口にして体調不良で救急搬送された事例も発生しているので十分に気をつけましょう。
はい、わかりました。こう若者に広がりを見せている大麻には様々な健康リスクがあるということですね。
その通りです。大麻については SNS などで大麻には依存性が一切ないとか、身体に害がないから安全といった誤った情報が氾濫しており、若年層への正しい知識の普及啓発が非常に重要であると感じております。大麻の有害性は特に成長期にある若者の脳に対して影響が大きいことも判明しております。また大麻はうつ病や記憶の障害を引き起こすなどメンタルヘルスにも影響を与えますから、間違った情報に流されず正しい知識で判断することが大切です。正しい知識があれば薬物の誘惑に負けず断ることができるようになります。令和6年の調査では大麻を初めて使用したきっかけは誘われてが最多、初めて使用した動機は好奇心・興味本位が最多、次いでその場の雰囲気ということも分かっています。もしもあなたが大麻に誘われた場合、断ったら空気が悪くなるとか友達から嫌われる、逆らえない相手だったらなどと決して遠慮せず、はっきりきっぱり断りましょう。他にはその場から離れるということも有効です。今日は別の用事があるからなどと言い誘われてしまっている状況から抜け出すため、早くその場から立ち去りましょう。
断る勇気が大事ですね。最後に石川さん、一言お願いします。
はい、決められたルールを守らず薬物を使用することは薬物乱用であり、当然違法薬物を一回でも使用することは乱用です。乱用することで自身の健康はもちろん、家族、友人など周りの人々に計り知れない悪影響を与えてしまいます。薬物の誘惑に負けず自分や家族、友人などを守り、何よりも自分自身を大切にして過ごすために、悩みや疑問を感じたときは一人で抱えずに周囲の信頼できる大人や専門家に相談しましょう。
ありがとうございます。本当にね、福井県内でもこういった薬物の事件とか事案っていうのは発生してるんですもんね。近いこう私たちの身近にもあるようなことなので、皆さん十分に気をつけていきましょう。今日は福井県丹南健康福祉センター地域支援室企画主査の石川さんにお話をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
人が集い輝き挑戦する町、育てやすい暮らしやすい町、みんな輝く市民活躍の町、メガネ繊維漆器の町、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバエの町っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの町、サバエワイワイ情報、この時間はサバエ氏がお届けしました。